おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。オープン AI の AI が数学の難問を解いちゃったというニュースです。80年も未解決だった問題だそうで、これってどれくらいすごいことなんですか？
簡単に言うと、世界中の数学者が80年かけても解けなかった問題を AI が解いちゃったんです。しかも予想が正しいではなくて、その予想は間違ってたという判例を見つけたんですよ。
ええ、間違ってたって証明したんですか？それって数学の世界では大事なことなんですか？
すごく大事なんですよ。こういう法則が成り立つはずだという予想を80年間誰も崩せなかったわけです。それを AI が崩しちゃったということは、研究の方向性そのものを変えてしまう可能性があるんですね。
ほう、単に計算が早いだけではなくて、発見ができるようになっているんですね。エンジニアの方にとっても関係ある話なんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。数学の証明ができるってことは、アルゴリズムの設計や最適化の問題にも応用できる可能性があるんです。AI を補助ツールとしてではなくて、研究パートナーとして使う時代に入ってきたってことですね。
続いてのニュースです。コピューローダという研究なんですが、ケンさん、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、複数の AI モデルが集団で競い合いながら一緒に成長していくという仕組みなんです。チェスや囲碁の AI で使われてきたセルフプレイ、つまり自分自身と対戦して強くなる考え方がありますよね。それを LLM、大規模言語モデルに応用したものなんです。
えね、AI が複数集まって互いに鍛え合うんですか？どんなイメージなんですか？
例えば、受験生のグループが互いに問題を出し合って勉強するイメージが近いですね。一人で参考書を読むよりも、仲間に問題を出されて答える方が力がつくじゃないですか。ポプローラでは、モデルたちが問題を出す役と解く役に分かれて、集団全体の推論能力を高めていくんです。
おお、面白いですね。これが実用化されると、何が変わってくるんですか？
今までは、AI を賢くするために、人間が大量の学習データを用意しないとダメだったんです。でも、この仕組みが使えるようになれば、モデル同士が自律的に能力を伸ばしていけるんですよ。数学や論理的な推論が必要なタスクでの性能向上や開発コストの削減につながる可能性があります。論文はアーカイブでもう公開されていますよ。
わあ、それは知りませんでした。人間がデータを作らなくても良くなるかもしれないって、AI の開発の進め方がすごく変わりそうですね。面白いツールの話題があるんですよ。トークンスピードというウェブツールなんですが、ケンさんはご存知ですか？
これはですね、LLM、つまり大規模言語モデルのトークン生成速度を実際に体感できるツールなんです。トークンっていうのは、AI が文章を生成するときの最小単位のことですね。その速さを実際のテキスト表示で見せてくれるんですよ。
え？速さを体感できるんですか？数値で見るのとは違うんですね。
そうなんです。例えば、30トークスペル、トークン毎秒と100トークスペルって数字で見ても、どっちがどれくらい速いのかピンとこないですよね。それを実際の文字が流れる速度で見せてくれるんです。コード、テキスト、思考、エージェントの4つのモードがあって、用途ごとの速さの違いも確認できますよ。
わあ、それは知りませんでした。自分の文章でも試せるんですか？
ええ、カスタムテキストの入力にも対応しているんです。 プリセットが9段階用意されていて、10トクセコンドから800トクセコンドまで幅広く試せますね。ローカル LLM の導入を検討しているエンジニアが、このくらいの速度なら使い物になるかを事前に確認する基準として使えるんですよ。
なるほど。ハードウェアを買う前に、この速さで実際どう感じるかを確かめられるわけですね。それ、投資判断にもすごく役立ちそうですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。Google が Web に宣戦布告したというちょっと物騒なタイトルなんですけど、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、Google が検索の仕組みを変えたことで、ウェブサイトに人が来なくなってきているんですよ。最近、AI 概要っていう機能があるんです。検索結果の画面の中で答えが完結しちゃうんですよ。ですからユーザーがわざわざ元の記事を読みに行かなくなっているんですね。
え、それって記事を書いた人にとってはすごく困りますよね。せっかく情報をまとめても読まれないってことですか？
おっしゃる通りで、そこが一番の問題なんです。広告収益で運営しているメディアやブログは人が来てくれなおと成り立たないですから。Google はずっとウェブを育てる存在だったのに、今や競合になりつつあるっていう矛盾が起きているんですよ。
ほう、育ててきた存在が脅威になるって、なんだか複雑な関係ですね。私たちにできることって何かあるんですか？
メールニュースレターや SNS など、Google を経由しない流入経路を自分で育てておくことが大事なんです。一つの入り口に頼りすぎると、その入り口が変わった時に一気に影響を受けちゃいますから。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。SDCL を使ったアセンブリコードの実験環境の話題です。SDCL ってあまり聞き慣れない名前ですけど、どんなものなんですか？
これはですね、スティールバンクコモンリスプというオープンソースのプログラミング言語処理系なんです。特徴的なのは内部にアセンブラ、つまり機械語に近い低レベルな命令を扱うツールを最初から持っているところなんですよ。
え、言語の処理系の中にアセンブラが入っているんですか？それってどういう使い方ができるんですか？
アセンブリコードって普通は専用の開発環境を用意しないと試しにくいんですよね。でも SBCL があればその環境をそのままアセンブリの実験台として使えるんです。パフォーマンスを突き詰めたいエンジニアが手軽に低レベルなコードを検証できる場として注目されているんですよ。
なるほど。わざわざ別の環境を用意しなくていいんですね。ちなみにこれ、2014年の記事が今また話題になっているみたいですが、それって珍しいですよね。
ええ。まさにそこが面白いところなんですが、ハッカーニュースでまた掘り起こされているんです。低レベルの最適化に興味を持つエンジニアが増えてることの表れかもしれないですね。基礎的な概念は古くなっていないので、今から読んでも十分通用する内容だそうです。
ラストはこちらのニュースです。Firefox が ASM.js というものの特別扱いをやめるそうですね。
簡単に言うと、役目を終えた古い技術を片付けたってことなんです。ASM.js は2013年頃に登場した技術で、ブラウザ上でプログラムを高速に動かすために使われていたんですよ。ただ、2017年に Web アセンブリという後継技術が登場してからは、同じことをもっと上手にできるようになっていたんです。
あ、そうなんですね。では、ASM.js はずっとお役御免の状態だったってことですか？
まさにそこなんですよ。Web アセンブリが普及した今も、ASM.js の最適化コードをエンジン側で維持し続けるのにコストがかかってたんです。それが見合わなくなったので、Firefox の JavaScript エンジンである SpiderMonkey がその特別な処理をとうとう削除した。という流れですね。
ああ、そういうことなんですね。ただ、古いゲームとか Web アプリで ASM.js を使っているものは、これで動きが遅くなったりするんですか？
ええ。その可能性はあるんです。ASM.js に依存した古いサービスは、パフォーマンスが落ちるかもしれません。ただ、MScripten というツールを使うと、WebAssembly への移行が比較的スムーズにできるんです。開発チームとしては、早めに移行計画を立てておくといいですね。長い目で見ると、ブラウザ全体の実行性能は上がっていく方向なので、Web にとっては、プラスの変化だと思いますよ。
技術って、こうやって世代交代していくんですね。なんだか少し感慨深いですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い笑いが多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。